ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは国際司法裁判所を支持し、パレスチナ占領の終了を要請したことについてお伝えします。国際司法裁判所または ICG は、イスラエルによるパレスチナの占領が国際法に違反するとして、直ちに停止する義務があるとする勧告的意見を出しました。7月21日、インドネシア放送局 LRE の Voice of Indonesia が受け取ったインドネシア外務省の声明によると、レッド・マルスディ外務大臣は、 ICG の決定はパレスチナ国民の ICG の決定はパレスチナ国民を支援するという ICG の姿勢を示していると述べました。同外務大臣は、パレスチナを占領するイスラエルの行動を他国が支持しないことを望んでいます。決定に従い、インドネシアはイスラエルに対し入地活動を直ちに中止し、パレスチナからすべてのユダヤ人入地者を退去させるよう要請しました。それでは次のニュースです。運輸省はヌサンダラ首都に4機の気象修正航空機を配備することについてお伝えします。運輸省はインドネシアのヌサンダラ首都で気象捜索を行うために4機の航空機を配備しました。これは全ての作業が中断される原因となったヌサンダラ首都地域での連続的な豪雨に対して行われました。 LRE.co.id によると、これは7月21日ジャカルタでの記者会見でブディカリアスマディ運輸大臣が語ったものです。ジョコ・ウィドド大統領は2024年7月に正式にヌサンタラ首都に大統領官邸を構える前にインフラが整うのを待機しています。インフラの準備ができたらヌサンタラ首都に大統領官邸を構えると認めました。それでは次のニュースです。イエメンのホデイダ港に対するイスラエルの攻撃で死者数は6人に増加したことについてお伝えします。フーシー派が支配するホデイダ港に対するイスラエルの攻撃による死者数は6人に増加しました。 AFP 通信社によると、7月21日にフーシー派保健当局が発表しました。この港は戦争で荒廃したイエメンへの燃料と入地支援の主要な入り口となっています。この攻撃により83人が負傷しました。一方、他に3人が 行方不明となっています。イスラエルによるとこの攻撃は先週金曜日にテラビブで一人が死亡したフーシ派のドローン攻撃に対抗して実行したものだろうということです。イエメンの反政府勢力支配地域への燃料輸入と国際援助の重要な玄関口であるホデイダ港はフーシ派とサウジアラビアが支援する国際的に認められた政府との10年にわたる戦争の間も安全でした。国際的に認められたイエメン政府はこの攻撃を非難し、悪化する人道危機の責任はイスラエルにあると非難しました。それでは次のニュースです。外務省はイエメンの港に対するイスラエルの攻撃によるインドネシア国民の犠牲者はいないと述べたことについてお伝えします。外務省は先週末のイエメンのホデイダ港に対するイスラエル空爆の犠牲者にインドネシア国民は含まれていなかったと確認しました。7月21日アンタラ通信社によると、外務省インドネシア法人保護局長ユダヌグラハ氏はショートメッセージで、在オマーンのインドネシア大使館がホデイダ地域に住むインドネシア人連絡を取ったことを明らかにしました。現在まで攻撃の犠牲者になったインドネシア人はいません。フーシー派と連絡する保健省によると、同地域には19人のインドネシア人が住んでいます。一方、AFP 通信社の報道によると、フーシー派保健当局はイスラエルの攻撃により6人が死亡、83人が負傷したと発表しました。それでは最後のニュースです。パリは道路閉鎖による国民の抗議にもかかわらず、オリンピックを開催する準備を行っていることについてお伝えします。パリオリンピック委員会のトニー・エスタンゲット委員長は、一部の国民や企業からオリンピック開催による影響についての苦情があったにもかかわらず、パリ市はオリンピックを開催する準備をしていると述べました。7月21日 AFP 通信社によると、同市はパリ市内の会場の準備は最終段階に入り、数千人の選手や関係者が到着し、数ヶ月続いた雨からも天候が回復しつつあると語りました。また、オリンピックの野外水泳競技に使用されるセンヌ川の水質も7月初旬から大幅に改善したと主催者は喜びを語りました。この川は来週金曜日の開会式の会場になります。6000人から7000人の選手が85席の貨物船とポートで航行します。トニー氏は、夏季オリンピックがメインの陸上競技場の外で開催されるのは初めてだと述べました。彼らはチケットを購入した最大30万人の観客がスタンドや洗顔からイベントを視線し、さらに20万人が川を見下ろすアパートから観戦すると予想しています。同市はまた、チケットはまだ約6000枚残っていることも明らかにしました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は国際司法裁判所の決定後の世界の反応を待つことについてお伝えします。国際司法裁判所は先週金曜日、東イエルサレムを含むパレスチナにおけるイスラエルの 占領及び入地活動によって生じた状況に関する勧告意見を発表しました。2022年12月30日にも国連総会はパレスチナ国民に対するイスラエルの連続的な侵害による影響について国際司法裁判所に意見を求める決議を採択しました。この場合、イスラエルの政策活動がその国だけでなく、すべての国と国連にとって占領を法的地位にどのような影響を与えるかが含まれます。国際司法裁判所は7月19日、勧告的意見の中で、イスラエルがパレスチナを占領し続けることは違法であると結論付けました。イスラエルはパレスチナにおける不法占領を可能な限り早期に終わらせる義務があります。イスラエルはパレスチナへの新たな入地活動を直ちに中止しなければなりません。イスラエルにはパレスチナの人々や法人が破った損失を補充する義務もあります。国際司法裁判所は判決の中で全ての国と占領を合法と認めない義務があると述べました。国際法違反である連続的な占領を支持するため、援助を提供することは正当化されません。国連をはじめとする国際機関も同様です。国際司法裁判所はまた、国連総会に対し勧告意見を直ちに実施し、パレスチナにおけるイスラエルの不法占領を終わらせるために必要で適切な手段とさらなる行動を検討するよう要請しました。国際司法裁判所の決定はイスラエルが以前ガザ地区を激しく砲撃し、3月9000人近くのパレスチナ人を殺害していた定期に下されました。この国際司法裁判所の勧告的意見は、領土占領の侵害と戦争犯罪を規制する強力な国際規則が存在し、それが今も世界によって遵守されていることを示しています。この国際司法裁判所の判決は、パレスチナ闘争の歴史における重要な中間目標地点であるだけでなく、パレスチナの完全な独立の実現に向けた第一歩でもあります。すべての国がこの決定に従い、国連総会と国連安全保障理事会に対し、パレスチナ国家の存在を認め、パレスチナにおけるイスラエルの不法占領を終わらせるための適切な措置と決定を講じるよう要請すべきです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は7月22日の出来事をお伝えします。最初は1517年7月22日はアダム・マリクの誕生日でした。アダム・マリク・バトバラはインドネシアの政治家であり、インドネシアの第3副大統領を務めた元ジャーナリストです。以前は国会議長、国務長官、国連総会議長、ジャーナリストを歴任しました。1956年総選挙により誕生した人民代表評議会 DPRI の委員を務めました。1962年アメリカ合衆国ワシントン DC の西イリアン地域に関連するインドネシアとオランダ間の交渉のためのインドネシア共和国代表団の団長に就任しました。この会談の結果、西イリアンに関する曜日合意が得られました。1971年アダム・マリクは第26回国連総会の議長に選出され、インドネシア人としては初めての唯一の国連高校の議長となりました。当時彼は中華人民共和国の国連加盟を決定する国連裁判を主催しなければならなかったが、この裁判は現在でも有効であります。彼の最高のキャリアは1978年に人民諮問会議 MPR によって任命されたインドネシア共和国副大統領を務めた時に達成されました。次は1994年7月22日、作家コピンホが死亡しました。コピンホはインドネシアで非常に人気のあるシラート小説作家です。アスマガマスコワティとも呼ばれているこの作家はインドネシアのシラート小説、特に中国系インドネシアをテーマにした小説への貢献で広く知られています。30年間彼は少なくとも120の物語を書きました。中国を舞台にしたシラート小説を書いたにもかかわらず、この多作な作家は中国語の読み書きができませんでした。彼は香港と台湾の仏教映画から多くのインスピレーションを得ています。コーピンホの作品、特にシラートの物語はインドネシアの読者の心の中で重要な意味を持っています。コーピンホの作品は単なるファンタジーであるにもかかわらず、中国の文化、歴史、宗教、さらには道徳のまれな情報源です。歴史的事実や物語の中の中国の位置には現実と一致していないものがたくさんありますが、シラート・コーピンホの物語は深く印象に残り、ファンのキャラクターを形成することさえあります。彼のファンタジーに満ちた作品は中国文化についてもっと知りたいという読者の好奇心を呼び起こします。コピンホは1994年7月22日に心臓発射で亡くなりました。最後は1963年7月22日サラワク州が英国から独立しました。サラワク州はマレーシアの州です。この州はマレー半島の州とは異なり、行政、入国管理、司法において自治権を持っています。サラワク州はボルネオ島北西部に位置し、サバ州、インドネシアのカリマンタン州、そしてブルネイと国境を接しています。州都はクチンで、州の経済の中心地でありサラワク州政府の所在地でもあります。サラワク州は1963年7月22日に英国から完全に独立しました。2ヶ月後サラワク州はマレーシア連邦に加盟しました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Dari seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa Lagi-lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya sih pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tak mudah tapi sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Indonesia. インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。フォイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアがイスラエルにパレスチナの不法占領をやめるよう要請することについてお伝えします。国際司法裁判所はパレスチナにおけるイスラエルの占領は違法であり即時停止すべきとの判決を下しました。7月19日国際司法裁判所が発表した法的見解に対し複数の国が反応しました。インドネシア共和国外務省は7月21日ソーシャルメディア X を通じて、この法的な決定はパレスチナの正義を実現したいというインドネシアと国際社会の願望を満たしたものであると述べました。国際司法裁判所はパレスチナにおけるイスラエルの占領が国際法上認められないと判断することで、ルールに基づく国際秩序を守るという役割を果たしてきました。したがってインドネシアは全ての国と国連はイスラエルの違法な占領から生じる状況を合法的なものとして認めるべきではないという裁判所の見解を支持しています。国際司法裁判所の決定のに従い、インドネシアはイスラエルに対しパレスチナでの不法占領を直ちに中止するよう要請しました。イスラエルは違法な入地活動を中止し、ユダヤ人入地者全員をできるだけ早く退去されなければなりません。さらにインドネシアは総会と国連安全保障理事会に対し、パレスチナにおけるイスラエルの不法占領を終わらせるために適切な措置を講じるよう求める裁判所の決定を 満たすよう要請しました。インドネシアは国際社会と国連に対し法的な決定を共同で支持し、パレスチナ国家の存在を承認するよう要請しました。インドネシア共和国のレッド・マルスディ外務大臣は2023年2月23日に国際司法裁判所で声明を発表しました。インドネシア外務大臣による声明には主に2つの側面があります。まず外務大臣は管轄権の観点から国際司法裁判所が法的な決定を実行する権限を持っていることを強調しました。主義に実質的な観点から外務大臣はイスラエルの様々な政策が国際法に違反していることを強調し、法的影響について解説しました。外務省は声明の最後に法を調考する国は存在しないと強調しました。すべての人間は例外なく法律によって守られています。外務省はまた、国際社会はイスラエルが違法行為を続けることを許し続けるべきではないと強調しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。 RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なお菓子をご紹介します。Kue rangi, matawa kue sagurangi tomo yobarete iru mono wa den sesu tekina betawe no den to tekina keiki no hitorsu desu. Kue rangi wa den pung to suri oros takokonarsu no kongo butsu kara sukurare chi sanasto bujou no takubesu na kata de yaki sugiri higato suyo ni futao shimasu. Kue rangi ga digarang wangi no ryakugo de aru koto shitteiru hito wa amari imasen.Digarang toa, keiki kiji wo abura wo sukawazu ni taki stobu de chori suru koto wo imi shimasu. Kue rangi wa suri orosta kansou kokonatsu to paamo sago no kongo butsu kara sukurarete imasu. Chuiten wa sango のコーナーは普通のサゴコーナーではなく、ヤシサゴを使用することでもちもちとした食感が楽しめます。作り方もとても簡単です。まずサゴコーナー、粗くおろしたココナッツ、水、塩などの生地の材料をすべて混ぜ、生地がもろくなるまでよくかき混ぜます。よく混ぜたら加熱した小らぎ型に混合物を入れます。そして均一に火が通るまで弱火で約15分ぐらい蒸します。後でクエランギが自動的に完璧に調理されるため、ひっくり返せる必要はありません。甘さを加えるためにレンポンでとろみをつけた黒砂糖を上に乗ります。クエランギの一部は通常ケーキ型と同じサイズで並べて販売されており、薄いですが底が波打っています。通常は1万ルピアで販売されています。このクエランギは温めて食べるのが一番おいしいです。クエランギの食感がまだサクサクしていて柔らかくて、黒糖がよく溶けている状態です。このクエランギは生地に若いココナッツをすりおろして入れているため、外側はザラザラしがちですが、冷めると少し硬くなり砂糖もベトベトになります。苦いコーヒーや温かい白茶を飲むと、ただでさえ甘い味わいがさらに引き立ちます。 一般的な伝統的なお菓子と同様に、クエランギも移動式カードを使用して販売されています。小さいながらもカート内の設備はコンロからケーキ型保管場所までかなり充実しています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman.Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu?Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakanBagaimana hidupku tanpamu? Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan suka cita dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。 Bisna minasan, sore dewa, bagaimana ceritanya? Nihongo de, douyu hanashi desu ka? Douyu kaiwa o kiite mimashou. Kono kaiwa wa, Australia shushin no video blogger de aru Chris san to, Nanto Sulawesi shu Baobao shi ni aru Buton Kyuden Yousai no gaido no aida de okonaware mashita. Buten Kyuden Toride no Hijiri ishi nitsuite no gaido no jouhou ni Chris ga kotaemashita.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, bagaimana ceritanya? Nihongo de, douyu hanashi desu ka ni kanren suru tango to furezu wo goshoukai shimasu. 私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。Bagaimana? Bagaimana? 日本語でどう?どう?チェリタニャ、チェリタニャ、日本語で話、話。Bagaimana チェリタニャ部? Bagaimana チェリタニャ部? 日本語で話はどうですか?話はどうですか?Batu, batu, Nihongo de ishi, ishi. Dianggap, dianggap, Nihongo de kangaerareru, kangaerareru. Sakral, sakral, Nihongo de shinsei, shinsei. Masyarakat Buton, Nihongo de Buton shakai, Buton shakai. Konon, konon.日本語で、そういえば、そういえば、むんじゃり、むんじゃり、日本語で、なる、なる、たんぱっ、たんぱっ、日本語で、場所、場所、ぱたまかり、ぱたまかり、日本語で、初めて、初めて、スルタン、スルタン、日本語で、スルタン、スルタン、むぎんじゃっかん、menginjakkan 日本語で踏み入れる踏み入れる書き書き日本語で足足リスナー皆さん会話の中にBagaimana ceritanya Bu 日本語で話はどうですか?という文がありました。この文には、Bagaimana? 日本語でどうという疑問詞があります。Bagaimana? 日本語でどうという疑問詞は、その出来事について質問するために使用されます。この会話文では、Bagaimana ceritanya? という表現が医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて、ブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。では、バゲマナ、日本語でどうという疑問詞を使って、その他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. Nihongo de, sakuya watashi no ie de dorobou ga arimashita. Bagaimana kejadiannya? Nihongo de, sono jiken wa donna yoshi deshita ka? Konon candi ini dibangun dalam satu malam. Nihongo de, kono jin wa hitoya ni shite taterareta to iwarete imasu. Bagaimana kisahnya? Nihongo de, donna hanashi desu ka?ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はスラウェシ州南東部ブートン島のバオバオ市にあります。この砦は ウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉はソロウェシと南東部のブトンおよびバオボ地域に住む部族またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Kini kau cari aman.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。